Okay, good morning, everybody.
おはようございます。
We are in July.
ついに7月になりましたね。
And it's still uncertain, our future.
なんかこれから先のことがいろいろ不確かなものがいろいろあると思います。
There's a lot of question marks as to what will happen.
これからどうなるかなっていうことでいろいろ疑問符が浮かんでいるところです。
Some of us are facing a lot of uncertainty in the future.
将来に関していろいろと不安で確かでないものがいっぱいあるなと思ってる人もいるかもしれません。
In terms of our jobs,
例えば仕事に関して、
In terms of our families,
家族のことも、
There's a lot of things that within just our lives, there's so much.
自分の今の生活、人生において、なんかもういろいろ気にかかることがいっぱい今ある時期だと思います。
But then you compound that, you add to that the situation in the world.
で、その上にですね、この世界の状況を見ればいろんなものがありますよね。
And then it becomes even more complicated and confusing.
で、そのことを思えば、もっと事情は複雑になるし、いろんな煩いも出てくると思います。
But we're thankful that we have a God.
だけどもその複雑さの中に私たちには神様がいるので本当に感謝します。
Who can take us through this season, no matter how confusing and complicated it may be.
この今の状況がどれだけ混乱していていろんな難しいことがあろうとも私たちをそこを通り抜けさせてくださる神様がいらっしゃるのです。
So I want to continue our series in 1 Samuel.
で私たちはサムエル記第1の学びを続けていきたいと思います。
And today we are in chapter 17.
今日は17章から見ていきます。
Of 1 Samuel.
第1サムエル記です。
And this may be a very familiar story to many of us.
多分ここよく知ってる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。
It's the story of David and Goliath.
ダビデとゴリアテの話です。
But even many people who haven't been to church know this story.
教会に来たことがない方でもこの話を知ってるっていう方はたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。
As kids growing up or...Just as a story, it's a very famous story.
子供が聖書の中でどこで聞いたことあるとか、博物館とか美術館で見たとか、いろんな意味で有名なものですよね。
If you play sports, it's a very popular analogy of the of this small unknown team fighting against a very popular strong team and.Whether they can beat them or not, it's a very popular analogy.
で、これをスポーツの世界で一つの例えの言葉みたいに使うんですね。小さな弱いようなチームが大きな有名なチームと戦った時、さてこのダビデとゴリアテの試合はどうなるでしょうみたいな言い方をするんですね。
And so I want to take a look at this story in chapter 17 of 1 Samuel.
もう一度このサムエル記の17章のところを見ていきたいと思います。
And see what God has to say through this.
で、これを通して神様がどんなことを語っていらっしゃるか見ていきたいと思います。
So let me pray.
じゃあ祈ります。
Dear God,
愛する天のお父様、
We thank you for just being God, who you are.
あなたがただもう神様でいらっしゃることを感謝いたします。
Be clear. May your presence be known here today.
今日本当にはっきりとあなたのご臨在があることを私たちすること知ることできますように
Speak directly straight to our hearts today.
今日私たち一人一人の心に直接語ってください
We give you permission, Lord.
どうぞそうしてくださるようお願いいたします
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります
Amen.
Amen.
All right. Amen. So let's look at this story. Let's turn our Bibles to 1 Samuel
17. 第1サムエル記第17章を開けてみましょう。
And let's begin in verse 1.
第1節からお読みいたします。
So I will just read it in English, but it says this. Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Soko in Judah. They pitched camp at Ephes Damim.Between Suko and Azekah. Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. The Philistines occupied one hill and the Israelites another with the valley between them. And so this is the opening scene.
ここがマスワケの場面なんですね。
Right? So we have the Philistines.
フィリスティンがここで出てきてます。
Where are they?
この人たちはどこにいるのでしょう?
Where are they in the opening?
この最初の場面でフィリスティンたちはどこにいるのでしょう?
They are in Judah.
ユダにいるって書いてあります。
Okay. They are in Judah.What is Judah?
ユダとは何でしたでしょうか?
Right? This is Israelite territory.
これイスラエル人たちの領土だったはずなんですね。
Right? The Philistines have been appearing many times in this book.
で、このサミュエル記には何度も何度もペリシテ人という話は出てきます。
As enemies to Israel.
イスラエルの敵として。
But now,They are in Israelite territory.
でも今回はですね、もうイスラエル人たちの領土の中にパレスチナもいるっていう場面から始まります。
Okay, so they're not only coming and attacking Israel. They're already inside Israel territory.
あちこちからイスラエルを攻めてきたじゃなくて、もうすでにイスラエルの領土の中に入ってしまった状態から始まります。
Okay, and then it says that.They pitch camp on one hill.
で、一つの丘の上に陣を敷いたと書かれています。
And then we have Saul and the Israelites on the other side.
そしてもう一つの側には、イスラエルの人たちが谷を隔てて相対してます。
With a valley between them.
そう、サウルとイスラエルの人たちは谷を挟んでペリシテ人と相対し向かい合っています。
Right.And so we all know, even if we don't, you know, I've never been to war. I'm sure none of us have been to war. But when we fight, we know that if you have the top hill, you have the advantage, right?
まあ、私自身は別に従軍したこととか、まあ、兵役の経験のある方はあまりいないと思うんですけど、とにかく戦うならば相手よりも高いところに自分の陣を引いた方が有利であるということはご存知だと思います。
Right. It's harder to attack from the bottom.
下から攻撃を仕掛けるのは大変難しいです。
Right. And so people, you know, they're looking down.And it's easy to throw stones, throw arrows. It's easy to attack from the top.
上の方にいるならば、下の敵に向かって石やいろいろなものを投げ落とす。その方がずっとたやすいのです。
And so being on opposite sides of the valley, they are waiting, right? They are waiting for who's going to come down first.
で、この状況は谷を挟んで、パレスチナ人と、それでサウルたちのなんだっけ?
They're waiting for somebody to come down first.
で、どちらが先に谷に降りてきて自分の陣に立ち向かってくるか、誰か飛び出してくるのを待ってるわけですね。
Okay, and then verse 4.
で、4節いきます。
A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. He was over 9 feet tall.He had a bronze helmet on his head, wore a coat of scale armor of bronze, weighing 5,000 shekels, which is about 57 kilograms, or about 125 pounds. And on his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver's rod, and its iron point...weighed 600 shekels, that's about 15 pounds or 7 kilograms. His shield bearer went ahead of him. Now, what is this image of this man called Goliath?
ゴリアテっていう男が出てきます。どんなイメージでしょうか、この登場場面は。
He is just huge.
とにかく巨大であると。
Right? He is this monster of a soldier.
兵士の中でも怪物と言われるぐらいの存在であったと。
Right, he is just scary looking, and you don't want to fight this guy.
見るだに恐ろしい感じで、誰もこの男と戦いたい者はいませんでした。
Right, even like if you are in the ring, like in a boxing match, he's just this huge guy, right? All muscles, you just don't want to fight this guy.
これが例えばボクシングの試合であったとしても、リングの上にですね、とんでもない大柄で筋肉だらけの男が立っていて、もうずっとみんなより高いんです。誰もこの男に試合を挑む者はいないという存在でした。
Okay. This is the opening scene.
これが登場シーンですね。
And then this is what Goliath says, right? This monster soldier.
この怪物のような兵士がこのように言ったのでした。
Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine? And are you not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." Then the Philistine, Goliath, said, "This day I defy the ranks of Israel. Give me a man and let us fight each other." On hearing the Philistine's words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Okay? Goliath, this monster of a soldier, he's just taunting Israel.
ゴリアテというもう、ペリシテ人の巨人のような兵士をですね、イスラエルの軍をこうあざ笑って憎んで、このような言葉を投げつけてきているわけです。
Right? He's just laughing at them, mocking them.
あざ笑い、バカにして、次々とひどい言葉を投げかけます。
I'm Phyllis, I'm a soldier. Where's your guys? Right? What are you guys doing?
ゴリアテの言い方はこうです。私はここで一人で立っている兵士だぞ、お前のところにはちっとも男と言える者がいないんか、誰も出てこれないのかって、この言い方です。
Right? What are you guys doing? I thought you were Saul's army.
なんか兵士かな、男の集まりかと思ったけど、なんだこのざまはって言い方です。
Right? Come on! I'm waiting.
誰か一人で選んでよこしてこい、一人も出てこれないんか、待ちくたびれたぞと。
But this is what he says at the end, right?
でも最後にこう言ってるわけですね。
This day, I defy the ranks of Israel. Give me a man. Give me a man. Show me someone who will fight me.
今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ。一つ勝負をしよう。
And then at the end, what is that image of the Israelites? What are they doing?
でこのイスラエルの人たちは最後のところに出てくる場面でどのように書かれているでしょう。
It says there, it includes Saul, right? Remember, it's not just the soldier, it's Saul too, the king. They are scared and terrified.
でここに書かれているのはサウルと兵士だけじゃないんですね。サウルも一緒になってこのペリシテ人の言葉を聞いたときに意気消沈し、非常に恐れたと。
Right? They are terrified. They are scared to the bone.
もう骨まで震えるほど恐ろしかったって書いてあるんです。
Even Saul, the king.
サウル王でさえそうであったと。
And remember who was Saul?
サウルは登場の時どんなだったか覚えていらっしゃいますか。
Okay, let's turn back to 1 Samuel 9:2.
ですね、第一サミュエル記の、9章の2節を見てみましょう。
Okay, in 1 Samuel 9:2, it says,He had a son, this guy Kish had a son named Saul, an impressive young man without equal among the Israelites, a head taller than any of the others.
Kish には一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。
Right, this guy, he's tall, he's handsome, he's like, you know, everybody's like, wow, look at this guy, right?
もうサウルはですね、背が高くて見た目も麗しくですね、いやこれこそ素晴らしいって誰もが声を揃えて言うほどの男だったのです。
Right, he's your ideal leader.
もう理想のリーダーだ。
Right, you know, when you look at Like the presidents, you know, of all the nations coming together, like the G7 or the G20, I guess. I don't know how many G's there are now, but you know, they're you know, it's good to be tall, right, and big.
G7 とか G20 とかって、まあ、サミットはですね、首脳会議の中でですね、みんな並べはですね、やっぱり背が高くて体格立派だっていうのすごく見栄えがいいわけですね。
Right? Among these guys, you don't want to be like the short guy, right?
そうそうそう。大柄な人たちの中でやっぱり自分が体が小さいっていうのはそういう形で目立ちたくはないんです。
Right? Somehow we equate size with power.
なんかどういうわけか私たちは体の大きさとその人の持っている権力や力と同等に見てしまうところがあります。
Right? Somehow, if the leader of the country is tall, handsome, good looking, that country must be good, right?
その国のリーダーがですね、体が大きく、見た目も麗しく、立派な体であったとしたらですね、その国は、確かに いい国、大丈夫な国だと違いないと思うわけですね。
But then if you have a country whose leader is kind of short and kind of skinny, scrawny, and yeah, it's like, I don't want to, you know, can I trust this country?
でもそのリーダーがですね、なんと見るからに貧相な形だったら、いや大丈夫かなみたいな気持ちになるんですね。
Right, but and Israel, they wanted a king.
イスラエルの人たちは王が欲しいと言いました。
Right, and this is the king that God gave them.
それで神様はこのサウルという王をイスラエルの人たちに与えました。
But after that, in the next couple of chapters, right, Saul first he's victorious, he's good.
でサウルが王になってからその後1つか2つの章の間に最初の戦いでサウルはまたその次の戦いも非常に大きな勝利を収めたと書かれています。
But then soon he starts disobeying the Lord.
でもその後すぐに神様に従わなくなってくるのです。
And then in the last chapter, in chapter 16, verse 7,
で特にですねこの前の章の16章の7節ですね。
In 16 verse 7 it says thisThe Lord said to Samuel, Do not consider Saul's appearance or his height, for I, the Lord, have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.
16章7節。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。
Right? We're so first impression is so big for us.
なんか最初の第一印象はサウルはすごく大きくていい印象なんですね。
Right? And whenever we meet people, right? We quickly judge people by the first appearance.
私たちって人を見た時にやっぱり第一印象でどんな人かなって判断する時ありますよね。
Right, that's why for job interviews, right? You have to look nice, wear a suit, you know, have your hair all nice.
だからこそ就職の面接ではですね、ちゃんとした服装を着て、スーツ着て、髪も整えて、もうしっかりして、見栄えもちゃんとするように気を使うわけです。
Right, no matter how good your resume is,If you show up in your pajamas, you will not most likely get the job.
ですね、どんなに履歴書が立派でもですね、面接にパジャマスタイルで現れて、なんとっていうことになったら、まあ難しいですよね。
Right, but here, with the Lord, with God, it's different, right? He has a different standards. He doesn't think like us.
でも神様にとっては、主においては、神様の考え方は私たちとは違うということです。
Right, because why?
なぜか。
God looks at the heart.
神様は私たちの心をご覧になるからです。
And notice now the comparison between Goliath, who was this like just huge monster of a soldier, and then now we're going to be introduced to David.
で、ここで一つのもうすごくはっきりした対象の存在が出てきます。もうすごく巨大で怪物のような容貌のそして姿のゴリアテと、そして次に出てくるダビデの様子、これ対照的なんですね。
Okay, so from verse 12.
で12節からいきます。
Now David was the son of an Ephrathite named Jesse, who was from Bethlehem in Judah. Jesse had 8 sons, and in Saul's time he was old and well advanced in years.Jesse's 3 oldest sons had followed Saul to the war. The firstborn was Eliab, the second Abinadab, and the third Shammah. David was the youngest, The three oldest followed Saul, but David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. For 50 days, the Philistine came forward every morning and evening and took his stand. What is that image of David here?
で、ここに出てくるダビデのイメージはどんなのでしょう?
Very different, right? Very different from Goliath.
ゴリアテと全く非常に違うイメージです。
Right? Number one, he's the youngest of 8 siblings.
まずですね、ダビデは8人兄弟の一番末っ子でした。
Right, I don't know how many brothers and sisters you have.
皆さんが何人兄弟いらっしゃるか、それは知らないのですが。
But usually, I think the youngest is, we tend to say, you know, is the most spoiled, right? is that right? Is that kind of a general?
Right? よく言うのは、兄弟の中で一番末っ子はよく甘やかされてるって言われることがあります。
Right, generally speaking, right?
一般的な話ですが。
Right, he's like, you know, the one that, you know, the mom usually takes care of the most. He's, you know, very soft, very gentle, right?
みんなからもお前はチビだからいいんだよしなくてもってお母さんからも一番可愛がれてっていうそんな感じで育つじゃないかなと。
And that's David.
それがダビデでした。
Okay. And the older brothers, right? Of course, they're strong. They're serving in the war, right? They're serving in the army of Saul.
上のお兄さんたちはもう大人ででも十分年がいってるから。兵士としてサウルと共に出陣してその軍役についているわけです。
Right, but while the brothers are fighting, where is David?
で、兄さんたちが戦っている間にダビデはどこにいたのでしょう
？He's tending sheep.
ですね、羊の世話をしてたわけです。
Right, he's in the fields.
で、野原にいたわけですね。
Playing with the animals.
まあ、動物たちと戯れていた。
You see the huge difference, okay? There's this huge gap already between the two people.
なんかゴリエテとダビデの間にも全ての授業がものすごい隔たりがあるっていうのをここで見ていただけると思います。
And then now, verse 17.
で、次17節に行きますね。
Now, Jesse said to his son David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp.Take along these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are, and bring back some assurance from them. There are with Saul and all the fighting men of Israel in the valley of Elah, fighting against the Philistines. Okay, what is David?
じゃあこのダビデって何でしょうね。
He's like the Pizza Hut delivery boy.
ここで言われてることはですね、ピザハットの配達少年みたいに届けなさいってことなんですね。
Right, he's the Uber Eats guy on the bicycle.
ですね、電車に乗って食物を運んでる Uber Eats の配達の人みたいですね。
Right, he's not the one fighting on the front lines.
前線で戦うような人ではなかったわけです。
But he's going back and forth delivering cheeseburgers, right?
そうではなくて、家元と戦場と行ったり来たりしてチーズバーガーを配達しているような存在です。
And meanwhile, here is Goliath.
で、もう一方ここにゴリアテが出ています。
Taunting Israel.
イスラエルの人たちにあざけりの言葉を投げかけているのです。
I defy.The ranks of Israel. Give me a man.
私はイスラエルの陣を殴る一人誰かいないのか一人よこせと。
And then we're going to see David talking to Saul twice.
でその後にですね、
Or he's going to talk twice. Once to Saul, once to the Philistines.
ダビデが2回話すところを言うんですね。1つ目はサウルに話し、2回目はこのペリシテ人に話している場面が出てきます。
And we're going to learn a lot about David's character in these two conversations.
で、この2箇所の会話から私たちはダビデの性格についてたくさん学ぶことができます。
The first one begins in verse 32.
1つ目は32節から始まります。
Okay.So David went to Saul. He said to Saul, Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Saul replied, You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy. And he has been a fighting man from his youth. Now, you can just hear Saul snickering.
ここでですね、まるでサウロの、まあ、仕方がないなっていう忍び笑いまで聞こえるようです。
Right? Who are you?
お前は一体何者なんだよ?
You're this little boy. We are soldiers.
お前はまだ子供じゃないか。私たちはもう戦士を長いでやってきたんだ。
Right? Look at yourself in the mirror and look at us.
自分の姿を鏡で見てごらん。そして私たちを見てごらん。
But in verse 34,
でも34節に、
David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it.Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defied the armies of the living God. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, Go.And the Lord be with you. Do you see what David is doing?
ここでダビデが何をしているかお分かりにいただけますか?
He says, "Look, I have fought bears. I have fought lions."
いいです。ダビデは言いました。私はクマを倒したりライオンを倒したことがあるのです。
And every time I have struck it and I have saved my sheep.
戦うとき必ずそれを殺して私が守る羊を助けました。
But the one who delivered me was the Lord God Himself.
でもその時私を助け出してくれたのは神主ご自身なのです。
The Lord has delivered me in the past, and I know that He will deliver me in the future.
神様は過去にも私を救い出してくださり、必ず将来も私を救い出してくださることを私は知っています。
And it is this God that I believe in that will save me from the hands of this Philistine.
そしてこの神様こそ私が信じていて、そしてこの方が私をあのペリシテ人から助け出してくださると、救い出してくださると信じている神なのです。
Why?
どうしてか。
Because he has defied the name of the living God.
なぜならあのペリシテ人は神様の名を汚したからです。
What has God done for us in the past?
神様が私たちの過去にしてくださったこと。
I know there's a lot of things.
たくさんのことがあると思います。
Every day, God saves us from our sins.
日々神様は私たちを私たちの罪から救ってくださいます。
What is standing before you that you are afraid of?
私たち自分の前に今立ちはだかっている恐れは一体何なんでしょう?
What is standing in front of you that you are uncertain of?
どうなるかわからないなと思いながら見つめているものは何なんでしょう。
The future, yes, it's uncertain.
確かに未来は不確かなものがあります。
And we're living in a very, very, the most uncertain times I've ever experienced.
今本当に本当に不確実性の時代、私自身こんなに将来のことがよくわからない時代に生きているのは初めてです。
Goliath is taunting Israel. Give me a man. Show me somebody who will come and fight me.
ゴリアテはイスラエルの軍に、あざ笑ってこう言います。誰か一人よこせ。俺のところに行って戦える者が一人もいないのかと。
So I ask you this today.
だから皆さんにこのことをお尋ねします。
Who will come up and fight for God today?
ね、誰が今自分が行きますと言って神様のために戦える人が誰がいるでしょう。
Who in the church will come and stand for the name of God?
教会の中で誰が神様の皆のために立ち上がることができるでしょう。
See, Goliath, he's the symbol of all that we are afraid of.
で、ゴリアテはですね、私たちが恐れているありとあらゆるものの一つの象徴であります。
All the uncertainties in the future, that's Goliath.
私たちの将来に待ち受けているいろんな不確実な不安なもの、それが一 一つ、あら、象徴がゴリアテなのです。
Right, from everything in man's eyes, we look at the future and it's scary. It's a scary world.
もう人間の目から見ればですね、世界にあるいろんな全てのものがですね、今怖い時代に生きているなと見える世の中なのです。
And many of us, even in the church, many of us are like the Israelites and we're trembling.
そして多くの私たちの中の多くのもの、教会の中にあっても多くのものがイスラエルの人たちのように恐れ震えています。
And we don't know what to do. We're locked down. We don't know what to do.
どうしたらいいかわからない都市閉鎖のような、自粛の状態の中にあります。
Not only are we like physically locking down ourselves, we're spiritually in a lockdown.
そうです。この物理的にロックダウン、自粛にあるだけじゃなくて、霊的にもう自粛で外に出れない状態にあるわけです。
Where is God? I don't know.
神様はどこにいらっしゃいますか？わかりません。
I'm so consumed by my fear. I don't know where God is.
なんかもう恐れでいっぱいで疲れ切って、神様がどこにいるかわからなくなっている。
Right? Is he working in the world? I can't. There's no evidence of that.
神様は今世界で働いてくださってるだろうか？その証拠を私は見ることができない。
So I ask the church again.
で。
Give me a man that will come up and fight against me.
で、もう一度教会にこの言葉を今提示します。一人人間を出せ、そして私に立ち向かえるものをよこせと。
And this is what David says when he goes and fights the Philistines. He goes and says to Goliath.
で、これから申し上げるところが、ダビデがゴリアテに行った立ち向かうときに言った言葉です。
It starts in verse 45.
45節から始まります。
And David said to the Philistine,
ダビデはペルシテ人に言った。
You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head.Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. And this is what David says to this monster.Of a soldier.
兵士の中の怪物と言われるゴリアテにこれがダビデが言った言葉です。
Right? This the young Uber Eats boy on a bicycle.
自転車に乗っている配達少年のようなダビデが
fighting against this 9 foot wearing just the armor itself is 125 pounds.
そして2メートル超える巨人ですね。鎧だけでさえ60キロ以上ぐらいになるようなこの巨人に対してダビデがこう言ったのです。
Right, that's about the weight of David, probably.
多分ダビデの体重ぐらいあったでしょうね、それは。
Right. And yet he comes against him and says, I am going to, the Lord is going to strike you down.
私ではなく主が今あなたに立ち向かって主があなたを倒すのだと。
Because you have today defied the name of God.
なぜならお前は今日私たちの主をあなたは殴ったからだと。
See, the world defies God.
世が神様を殴る、侮辱するのを見ましょう。
The whole world mocks God, laughs at God, insults God all the time.
皆さん、この世は神様の皆を汚し、神様のことをまるで嘲るかのように汚し事を言うのです。
How do I know that?
どうしてそれがわかると思われますか？
Because that's what they did to Jesus.
なぜならですね、それは人々がイエス様にしたことだからです。
Right? Jesus came on this earth to save us, to rescue us, and yet what did people do?
イエス様はこの地上に私たちを救い出すためにこそ来られたのです。だけどその助けてもらう人たちが一体何をしたでしょう？
Right? They spat at him.
唾を吐きかけ
they cursed at him.
呪いを言い
they, on the cross, they laughed at him, saying, why can't you save yourself if you're God?
イエス様が十字架にあるときに、イエス様は嘲笑って、なんで神様だって言うんだったら自分を救えないのかと言ったのです。
And yet it is this Jesus who stared death right in the face and just took all his power and now he's defenseless before us.
でもこのイエス様こそが、すべての恐れ、すべての悪、もう悪いものをすべて十字架の上に釘付けにして、無力にして、私たちのために救ってくださったのです。
What is it you fear today?
皆さんが恐れ、今日恐れているものは何ですか?
Whatever it is, Jesus already nailed it to the cross.
私たちの恐れているものが何であれ? もうすでにイエス様はそれを十字架に釘付けにされたのです。
All power of fear is gone.
もうすべての恐れ、すべての恐れの力はすべてすでに征服されています。
Jesus has won victory already 2,000 years ago.
イエス様はその勝利をすでに2000年前に収めていらっしゃいます。
When we can put our faith in Jesus Christ, that power now rests in us.
私たちがイエスとキリストに信仰を置くとき、その力が私たちのうちに宿るのです。
So that when you face uncertainty, when you face fear, you don't have to tremble.
だから私たちが恐れやそして不安、将来の不確実さに直面するとき、私たちは恐れ震える必要はないのです。
Are we scared?
私たちは恐れているでしょうか?
Yeah, you can be scared. Jesus was scared. He said, Where are you, God? On the cross, he yelled out to God, Why have you forsaken me?、
はい、そうです。私たちは恐れているんです。なぜならイエス様でさえですね、十字架の上でですね、神様、神様、なぜ私を見捨てたのですかとおっしゃったのです。
And yet,
それなのに、
in the midst of that,
その最中にあって、
he was able to fight against it.
その全てのことに対して、イエス様は戦うことができたのです。
In the midst of your fear, I pray that fear does not consume you, but you can fight against it.
私たちもまた、その恐れの最中にあって、その恐れに圧倒されるのではなく、私たちがそれに戦いを挑むことができますように。
And like David, it's not by our strength, but it's in the power of God.
そしてダビデのように、それは私たちの力で戦うのではなく、神様の力によって戦うのです。
Who fights the battle for us?
そのイエス様こそ私たちのためにその戦いを戦ってくださった方なのです。
So I will ask you guys again, what do you fear most now?
だからもう一度皆さんにお尋ねします。皆さん、今一番恐れていることは何ですか?
What are you most uncertain about in your future?
自分の将来に関して何が一番不確実で心配と思われているでしょう?
Is it your job?
仕事のことでしょうか?
Is it your family situation?
家族の状況でしょうか?
Is it finances?
経済的なことでしょうか?
Whatever it is, we all have them.
Yeah.もうそれが何であれ、私たちにはみんなそれがあるのです。
Right, the future, it's uncertain. By the very fact that it's future, it's uncertain. We don't know what will happen.
将来のことが心配なのはですね、それがまだ起こってない将来だからです。それは人間にとっては何が起こるかわからないことだからです。
And yet, how that affects us, that is what we can control.
でもそのことによって、私たちがどんな影響を受けるかということは、私たちはコントロールできることなのです。
We can be influenced by our future.
私たちはその将来から影響を受けることもあります。
And be affected by our future.
私たちの将来によって、いろんな影響、ものがあるからもしれません。
Or,
または、
we can affect the future and change it.
また私たちから将来に対して何かの影響を与え、そしてそれを変えることもできるのです。
And not allow it to change us, who we are as Christians, as followers of Jesus Christ.
そして私たちがクリスチャンとして、イエス・キリストに従う者として、未来の不安が私たちを変えること、影響を与えることをさせないことができるのです。
So in the midst of this uncertainty, Jesus says, stay focused on me, guys.
だからこの全ての不確実性の中にあってイエス・キリストは私たちにしっかりと焦点を当てておきなさいと言われます。
Right, what do we do in the morning, right?
皆さん朝どうしていらっしゃいますか?
Right, think about your morning ritual, your morning routine.
いつも朝なさるどんな ことはありますか？いつも朝こうしてるっていうようなこと。
Maybe check your phone. Maybe.
まあ、あのスマートフォンを一回ちょっと確かめて。
Right. Check your emails, your LINE messages.
あの、E-mail とか LINE も必ず見るとか。
And turn on the news, see how many corona new cases there are.
コロナの昨日の感染者数とかちょっと見たり。
However much time you spend doing all those other things, try and spend the same amount of time in the Word of God.
で、他のことに、この他のことにどれだけたくさんの時間を使おうと思うんですね。それと同じだけの時間を神様の御言葉に使おうとしてください。
As much time you spend on Facebook, try spend it in the Bible.
例えば Facebook にどれだけ時間を使ったとしてもその時間と同じだけをあの聖書のために使ってください。
As much time you spend lying down in bed and just having all these thoughts like going ぐるぐるぐるぐる like circling in your head, meditate on the Word of God.
あの寝ている時に頭の中で同じ考えがいろいろ回っていることがあったらそれと同じだけの時間を神様の御言葉に思い巡らすようにその時間を同じだけ使ってください。
I heard this very interesting saying and I wanted to share it with you.
すごい面白い言葉があってちょっとお話したいんですけど。
He said, before you go to sleep, put your slippers way under your bed.
寝る前にですね、スリッパをベッドの下にずっと奥に押し込めって言うんですね。
So that when you wake up, the first thing you do is get on your knees.
でそうしたら朝起きたら必ず一番最初に自分のする動作はひざまずくことになるだろう。
Before you reach for your smartphone,
の自分のスマートフォンに手を伸ばす前に、
right? Before you click on that YouTube button,
YouTube のボタンを押す前に、
get down on your knees and pray to God.
膝をまずいて神様に祈りを捧げましょう。
Right? Thank God for just another day.
そして神様にまた今日という日を迎えましたというふうにその日のことを祈ります。
Thank God for that first breath of air that you can take.
この日を迎えられたこと、そして今日今息ができているそのことを感謝しましょう。
Right. There's so many things that if we just take a moment to be still, that there's so many things that we can be thankful for.
私たちが本当に心を落ち着け静まればですね、たくさんのたくさんの神様に感謝できることがあるのです。
And then you start your day.
それをやってその日の生活を始めるのです。
Being focused and grounded on the Word of God, on Jesus Christ.
あの神イエスキリストの、あの神様の御言葉にしっかりと足を置いて。基礎を置いてその日一日を始めるのです。
Right, and throughout the day, will you forget about that? Yeah, maybe.
まあ一日過ごしてる間にそのことを忘れるかもしれません。
Right, will you be like influenced by all the news and what your coworkers, your friends are talking about?
ニュースとか、
Probably.
同僚の話でなんかいろいろ影響を受けたりすることも多分あるでしょう。
But then when you come back home,
でも家に帰った時に、
you once again, you reach out to God.And you thank him for the day that you carried me through.
でもその日、ま、その帰った時にまたもう一度心から神様の方に向いて、そして今日一日私が生きられるようにここまで運んでくださった神様に感謝するのです。
Right? Before you go to bed, just give that last pray to God. Give that last breath to God before you fall asleep.
私たちが夜寝床で寝る前に、その眠りに落ちる前に。今日ありがとうございます。神様は感謝しています。素晴らしいというその最後の思いが神様への思いになりますように。
Right. So in the beginning and the end, you start that, you end that with God.
そのように一日の始めと終わりを神様に向けて心、精神を向けてそして終わるのです。
Right. So that you can at least focus on Jesus, at least that throughout the day.
でそのようにすることによって少なくとも私たちの焦点を一日の間イエス・キリストに向けていくことができるのです。
And hopefully you can combat that fear whatever is inside of you and you go to sleep and you rest peacefully.
そしてそのようにイエス・キリストに焦点を向けることによって私たちの中にあるいろんな不安それを沈めて平安を持って眠れますように。
And then when you wake up you thank God againAnd you go out and you fight the day with God.
そして次に目覚めた時にまた 神様に感謝し、神様との関係を心に持つことによって力をいただいて、その日の仕事、するべきことを戦い抜いていくのです。
So may we able to live this week with the strength that Jesus Christ already paid for us on the cross.
だから今週私たちはイエス・キリストが十字架の上ですでに私たちの代わりに支払ってくださったそのすべての力をいただいて今週生きていきましょう。
That everything that you think is on the outward appearance, in God's eyes, it's nothing.
私たちが気にする見せかけの外見のいろんなことですね。それは神様の目から見たらもう何でもないことなのです。
All that fear, that uncertainty, it's nothing.
すべての恐れ、不確実性、それも何でもないことなのです。
What matters is our hearts, whether it's focused on God or not.
大事なことは私たちの心です。それが神様の方を向いているかどうかなのです。
May we live that way this week.
今週私たちがそのように生きられますように。
Amen.
Amen.
Let me pray.
祈りましょう。
Father God.
天のお父様。
We thank you for just allowing Scripture to teach us today.
今日、あなたの御言葉を通して教えていただいたことをありがとうございます。
May we be people who will stand up and fight for you, God.
私たちも立ち上がり、あなたのために戦えるものとなれますように。
That we can look at fear, look at whatever we're afraid of, and say, No, I'm not going to allow that to control me.
私たちが恐れや何か立ち上がるものを見たときに、いや、それに私たちは支配されないと言えますように。
That I come in the name of the living God.
なぜなら私たちは生きる神の御名によってここに来ているからですと。
And may that strength then fight for me throughout this week.
そしてその力をいただいて今週ずっと戦い続けられますように。
Not by my strength, but yours, Jesus.
私たちの力ではなく、イエス様の御力によって。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.